皆さん、ごきげんよう、ナスでございます。
ごきげんよう、琥珀です。
ナスと琥珀のお仕事ラジオ。このラジオは、ナスと琥珀が毎回推したいテーマを一つ選んで、皆さんに推していくという内容でお送りします。
はい、よろしくお願いしま
はい、
す。
よろしくお願いします。それでは琥珀さん、今回のお仕事テーマをお願いします。
はい、今回のお仕事テーマは、バイオリニストの葉加瀬太郎さんです。
イエーイ。ふ
うー。
ぅ。久々にこれ言ったな。
ちょっと低めなテンション。
ということで、今回のお仕事は、葉加瀬太郎さんということで。
はい。
はい。これ、前々からちょっと、小涌さんから伺ってましたけど、
うん。
不安なんですよね。
半ですね。
これは、葉加瀬さん、バイオリニストですけども、
うん。
どういうところがお好きなんですか？
ですね、
はい。
ちょっと私も記憶にないんですけど、
はい。
生まれる前からずっとお母さんがなんか葉加瀬太郎さんの CD を車で流してて、
はい。
多分4歳ぐらいの時に、
はい。
葉加瀬太郎さんの曲が好きで、エレクトーンを始めたんですよ。
じゃあ、本当に子守歌代わりに葉加瀬さんの曲を聴きながら育って、それがきっかけで音楽を始めたってことですか？
そうですね。
はい。
で、なんか、情熱大陸って曲あるじゃないですか。
まあ、葉加瀬さんの代表曲とも言える曲です
う
よね。
ん。それの音階、
はい。
ララレミファーって、メロディーなんですけど、
あ、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんってやつですよ ね。
いや、出た、にゃだ。だから、それをなんか、エレクトン始めて、
はい。
何年かした頃に音階で歌い始めたみたいなんですね、私が。
あ、
覚えてない
もう、
ですけど。
その時にはもうあれですか、絶 対音
うん。
感がついてたってことですか？
なんか絶対音感、もう自分でなんかその絶対音感じゃないような気がするんですけど、
はい。
相対音感なのかなって思うんですけど、どうなんですかね。ちょっとそこは自分でははっきり判断ができないんですけど。
え、絶対音感と相対音感ってまた違うんですか？
違います、違います。
違うんですね。
絶対音感っていうのが、もうその音が何の音っていうのがはっきり分かるんですけど、
はい。
相対音感の人は、周りの音からその音を判断して、この音は何の音っていうのを当てるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。小涌さんはそうすると、ご自身では相対音感を持ってるんじゃないかと。
思いますね。相対音感のかなり、高性能なやつ。
まあそれ絶対音感って言っちゃってもいいんじゃないですか。
ダメっす
あ、ダ
よ。
メっすか。
絶対音感の人からしたら何言ってんだこいつって言われますよ、多分。
あ、そうなんですね。難しいな。
難しい。私もわからない。
で、葉加瀬さんの曲を弾きたくてエレクトーンから始めたみたいな感じですかね、そうすると。
ただ多分、あんまり本当に覚えてないんで、これ
ええ。
したいって言って始めて、で、6歳ぐらいの頃に、私、バイオリンしたいって言ったらしいんですよ。
は
でも、もうエレクトーンやってるから
両方は許さんぞと。
エレクトーンを上手になったらいいよって言われて、
ええ。
で、もう、やっぱ葉加瀬さんの曲好きだから、エレクトーンやってる時も、情熱大陸弾いたりとか、エトピリカ弾いたりとか、もう葉加瀬さんの曲ばっかり弾いてたんですよ、発表会の時
あ、
とも
う
か。
そんな時から不安だったんですね。
で、中学生に入って、
はい。
で、私がもう何年もバイオリンしたいって言うから、もうここまで言うんだったら後悔するけん、後
方言
悔
出
す
まし
る
た
の
よ。
で、
地域が特定されますんで、やめてくださいよ。
やだ、後悔するの で、
後悔するけん。
やめてやめて 後悔するから、なんだっけ そう、もう、じゃあ、このエレクトーンの発表を最後にして、バイオリン始めようかということで、13歳になってからかな、バイオリン始めたんですよ。
13歳でようやくバイオリンを、
うん。
やることを許していただいたということですかね。
ですね。
はい。
で、まあ、バイオリンは結構頑張って練習して、
はい。
で、葉加瀬さんのコンサートに、まあ、 っちゃい頃から何回か行ってるんですけど、
はい、
いつだったか忘れたんですけど、いつしか行った時に買った CD のアルバムのスイートメロディーズっていうのがあるんですけど、
スイートメロディーズ、はい、
うん、のこの CD がピアノとバイオリン、
はいはいはい、
で、曲を演奏してるんですけど、2枚入ってて、
はい、
1枚目はあのピアノとバイオリンで演奏してるやつで、2枚目がピアノだけなんですよ。
ピアノだけ。
なんでバイオリン持ってる人とか弾ける人はそのピアノの伴奏にバイオリン当てて弾くことができるんですよ。
はいはいはい、
で私はもうこの CD 聴きまくってたんで、音は覚えてる、大体覚えてたんで、
はい、大体弾けるわけですか。
そうですね、全部で15曲あるんですけど、
はい、
これずっと流してメロディーだけ当てていくっていうの
を
やってますね。まあ、特に誰に披露するってわけじゃないんですけど、自己満足で、
はいはい、もう練習ではなくても、
うん、
バイオリンを楽しむというか、そのためにやってるみたいな感じですかね、うん、
そうですね、
うん、じゃあもう根っからの不安じゃないですか。
これファンなんですかね、博士さんが好きなのか、その曲が好きなのか、
うん、
まあ、正直博士さんが今までどういう道筋を歩いてきたとか、
うん、
そういうことには全く興味が
え、人物には興味はないですか
そうですね、あんまり調べようと思わないとか、調べ、まあ、東京芸大を中退してるぐらいしか知らないしね。
そうですね、東京芸大を中退されて、確かクライズラー&カンパニーっていう
グループを
結成されて、 そこからですよね、
うん、そうですそうです。
でセリーヌ・ディオンさんの全米ツアーに同行して、うん、うん、一躍有名になったという方でいらっしゃいますよね。
すごいよく知ってますね、ファンですか
そんなにあの博士さん自体を、うん、あの追っかけてるわけではないでもないんですけども、まあ、でもやっぱり僕はあのバイオリンの曲とか聞くのが好きなんで、
うん、
あの YouTube とかで時々聞いたりしますよ。
へえ。
やっぱり僕好きなのはすごいネルワイズ、
ね、ああいいっすね
博士さんの、
うわーって言っちゃった、すごいネルワイズいいっすね、
アレンジがかっこいいですよね。
あ、かっこいい、かっこいい、うん、まあでも原型ないですけどね。
そうですね、僕はあのクラシック好きでよく聞いたりはするんですけども、
うん、
やっぱりそのなんていうのかな、そこまであの究極を求めて聞いてるわけでも何でもないんで、
うんうん、
やっぱり時々クラシックって単調だなっていう、
うんうん
うん、ちょっと飽きちゃうことも多いんですけども、
まあ確かに。
でツゴイネルワイゼンってすごく後半眠くなるぐらいですねあの単調なとこあるんですけども
うんうん、
あ、博士さんのはちょっと面白いなと思って。
博士さんはそうですね、見せ方が上手ですもんね、うん、自分の見せ方でしても曲の見せ方でしても上手ですから。
もしかしたらクラシックの方に言わせるとこんなのはクラシックじゃないとかね、ツゴイネルワイゼンじゃないとか言われるのかもしれないですけども、うん、多分なんていうのかな、そういうクラシックに偏らず、
うん、
なんか一般の人に聞いてもらいたいっていう意識が高い人なのかなとか思いながら、特にポップスとかクラシックにこだわらず、
うん、
うん、
博士さんがバイオリン始めた理由がモテたいからなんですよ、うん、なんで多分どれだけその音楽をかっこよく見せるか、自分をかっこよく見せるかでやってると思うんで、うん、みんなに聞きやすいようになってると思うん
ですよね。じゃなきゃクライズラー&カンパニーなんて創設して活動しないと思うんで、
うん、
どっちかっていうと多分クラシックオンリーの人からすると多分異端というか、
うん、
うん、そういう方なんだろうなとか思いながらも
ですね、
うん、ただあのご自身で作曲もね、あのすごくされてる方ですし、
うん、そう、
うん、大体そのバイオリン始めた方って情熱大陸をね、うん、あの弾きたいっていうことで始めた方が多いと思うんで
そうですね、
その功績ってものすごいだなと思うんですよ。
うん、いやすごいと思います、うん、だってかっこいいじゃないですか、あ、博士さんバイオリンやってるかっこいいで始めたいと思うじゃないですか。
うん、そうそうそうそう、だから下手なそのクラシックの大御所の人よりね、その音楽の普及とかね、うん、 そのバイオリンのかっこよさとか、うん、そういうものを見せてる方だなっていう、うん、ものすごく僕はね、あの好ましい方だなと思ってますよ、
うんうん、入り口というかバイオリンとか音楽始めたいと思う入り口として立ってるのが博士さんかなと思うんです。
そうですね、
うん、やってみたい。でも例えば初心者の人でも一緒に演奏に参加できるようにっていうことで、
うん、
バイオリンの開放弦っていうのがあって、
うん、
何も触らないで弾ける音なんですけど、その音だけを使って博士さんのコンサートにで一緒に弾くっていう体験もできるんですよ。
あ、な
るほど。選ばれた人だけなんですけど、
はい、
まあ、そういった何だろう、触れやすい音楽をしてるからやっぱりいろんな人にいいなと思ってもらえるのかなって思いますね、うん、
よく高嶋ちさ子さんとかもと一緒にあのコンサートとかされてるじゃないですか。
はいはい、
うん、なんか博士さんってものすごく汗かきなんですってね。
あ、そうです。コンサートで最後の CD 買った人握手できるんですけど、うん、もうすごいですよ、汗も舞ってますから。
そんなに、
うん、
それは生で見に行った人じゃないと分かんない情報だな。
うん、握手するときってベトベトですから。
よくそれで滑らずに弾けるね、あのバイオリンを。
じゃあ本当ですね、
うん、
あ、でもよく拭いてます、タオルを持ち歩いてますもんね。
なんか高嶋ちさ子さんがあの博士さんが汗っかきなんでコンサート終わると抱きついてくるのがすごい嫌っていうのをなんか言ってたのを、うん、テレビで見まして。それで知ってるんですけど。
ああ、きついてくる。まあでも、まあでも、そっか。
うん。YouTube なんかで、その、都合に寝る場合ですね、大きくすることできるんで、ぜひ聞いていただけると、そのかっこよさが分かると思うんですけど、うん。
めっちゃかっこいいですよ。
なんで、なんだろう。バイオリンの音がものすごくいいんだけど。
うん。
うん、あれ、バイオリン何使ってるんですかね。
あ、なんか何、あの博士さん家に何種類もバイオリンがあって、うん、確か変えてるのが、その日によって変えてるのかな。
あ、
うん、もう億単位ですよ。億
でしょうね、もう結構儲けてるでしょうし。
うん、いっぱい持ってました。なんかお部屋見たことあるんですけど、見たことあるっていうのはテレビですよ、
うん、
あとはなんか楽器、他の楽器を集めるのも趣味みたいで、うん、いろんな楽器持ってましたね。
あ、釣りが趣味だっていうのはなんか YouTube で見たことあるんですけど。
あ、釣りも趣味らしいですね、
うんうん、あとそのバイオリンで言うとココイチ、
うん、
カレーのココイチ、
うんうん
うん、あのカレーのココイチの会長が音楽が大好きなのかな。
へえ。
ストラディバリウス持ってるんですよ。
そうなんですか。
それをあの博士さんに貸してたっていうのをなんかちらっと聞いたことあります。今はもう貸してるかどうか知らないですけど、
すごい。そうなんだ、
うん、
なんで持ってるんだろう。
ストラディバリウスとかってその日本財団が持ってて、うん、あの、うん、著名なバイオリニストに貸したりとかしてるのもありますし、うんうん、個人で持ってる方もいらっしゃるんですけど、あとお金持ちが持っててね、
うん、
でバイオリニストに貸してるってのも結構あるんですよ、
うん、うん、ありますね。
でココイチの会長は確かクラシック音楽に造詣が深い方なんで、スタディバリウスを手に入れて博士さんにお貸ししたというような、これ本当かどうか分かんないですけど、そんなことを昔聞いたことがあります、
うんうん、私初めて聞きました。
まあ、ただ僕はあのスタディバリウスがどういう楽器なのかっていうのは、うん、まあ、あの文献では知ってるんですけど、
うん
うん、実際聞いてみて違いは分かんないですね。分かります？小涌さん、
あの普段聞くバイオリンの音と全く違うんで、
うん、あ、そんなに違う
の？その音、うん、なんだろう、その人その音がいいなとかじゃなくて、
うん、
普段聞かない音やったな、なんか塗ってるニスとかでも音変わってくるんですよ、
うん、あそこら辺の世界ってやっぱりなんていうのかな、僕はあの、うん、あまりいい楽器とかあの弾けないんで分かんないんですけど、
うん、
あの車とちょっと似通ってるところがあるんじゃないかなと思って、例えばその
というと、うん、
車で言うとその、
うん、
あのフサディバリウスってイタリア製でしょ、
はい、うん
うん、だ車で言うとフェラーリなわけです しかもクラシックフェラーリ、
はいはい、うん、
うん、たとえねそのクラシックフェラーリより今の、作った車の方がねどんだけ性能良くて、うん、同じ速さ走ったとしても、うん、やっぱり車好きな人はその、うん、クラシックなフェラーリでね出す、
うん、
160キロとね今の車で出す60キロじゃ全然違うわけじゃないですか、うん、よくドライバーの方がこの感動がとかねこの音がとかそういう細かいこと言うわけですよ
知らない
一般人は同じ60キロじゃないかと思うんですけど
思いますね、いや
乗り味がねみたいな、それとなんか似た感じがあるのかなと
かあそう言われるとそうかもしれない、
ね、そうそうそうなんか似てるなと思って
うん、
うん、そういう感覚なんだろうなってまあ実際は違うんでしょうけどね、うん、
どうなんですか車乗ってみて違うとか分かりますか
僕はそんな乗ったことないですけど
、うん、
いやなんとなくそういう車好きな人がね語りがちなところがなんか、うん、そのバイオリンのねサーディバースの話を聞くとね、うん、あなんか似てんなとか思いながらね、うん、
へえ、うん、そうかでもそうかもしれないですねそ
う
そうそ
う、うん、ということをちょっと思いながらですね、
うん、
全然博士さんの話から離れちゃいましたけど
すぐ外れるから
お好きな曲とかあるんですか？
ありますあります。
おすすめの曲とかよかったら。
一番好きなのは霧島っていう曲。あ、でも一番とは言えないですね。あと晩餐歌っていう曲と、
はい、
あとはエイジアンフローっていう曲ですね。
エイジアンフロー。この3曲がコアクさんのおすすめの、うん、博士太郎さんの曲ってことですね、
うん。めっちゃいい曲ですね。3曲とも結構似てますけど、うん、曲調的では。
全部弾けます
なあ弾けると思います
あさすが
あとはさっきスイートメモリーなメモリーじゃないやスイートメロディースス
イートメモリーになると松田聖子さんになっちゃうからね
そうなんですか
スイートメモリーズになっちゃうんでね
、
はい、懐かしい痛み、痛みだわってな
っちゃうからやめてやめてもう間違っただけなんですよ、はい、スイートメロディーズっていうアルバムを紹介したと思うんですけど、はい、その一番最後にアダージオっていう曲があるんですけど
アダージオですね、
うん、特にこの曲すっごい好きっていうわけじゃないんですけど、
はい、なんかおすすめするときになんか必ず奥歯になんか物が挟まった言い方するのは何なんですかいや一番ではないんですけどみたいな
さっきの3曲はもちろん推しですからめちゃめちゃ好きな曲なんですけど、ええ、この曲はなんかそう私がなんだろう定期的に聴きたくなっちゃう曲ですね。
あ、なるほど。
一番最後のアダージオって曲で明るい曲調珍しく私が明るい曲好きなんですけど、
はい、そうですね珍しいですね
珍しく明るいのが好きなんですけど
明るい曲を好きだな
でも曲全体的にはなんかやめてよ
暗い曲しか好きじゃないと思ったのにみたいなね
そう全体的にはその明るい曲で多分途中ちょっと単調になるんですけど、
はい、
でも全体的にその使われてる調としては明るくて、
うん、
でもなんだろう内容というかメロディーはどこか悲しげというか
なるほど
なんか終わりみたいな曲ですね
え終わりって何この世の終わりとか仕事、
うん、そうですねなんか終わりあ、はい、今日も終わったお終わり
今日も終わったってそういう感じね、
うん、そうですね
クリスタ
あもう来ないんだろうなこんな綺麗な日々はみたいな感じの終わりのイメージ
すぐそういう風に持っていくもうい
やよかったら聞いてくださいそんな感じなんでああなるほどねって思うと思いますよ
わかりましたじゃあちょっと聞いてみたいと思います、
うん、ぜひね
はい
はい
那須トークワークのお仕事ラジオ今回は以上でございます
はいありがとうございました、はい、
ありがとうございました次回はまあいいやまったねー